この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
6月についてですけど、走行距離は233キロ、距離的には結構走れましたけど、走った回数から考えるとちょっと不満な感じです。22回か走っての233キロなんで、1回あたりはちょっと短すぎるなとは思います。これはまあ暑かったことと D-BOX Z-PRINT 3D をメインに走ったという2つの理由ですね。リーボック履くと豆が再発して痛いんで、あんまり距離稼げなかったと、そんな感じでした。今回は雑談会です。
放課後系ポッドキャスト
ダメリバー。
この番組は遥か昔に義務教育を終えた女子3人が放課後の教室のノリで自由におしゃべりするポッドキャスト番組です。今回のお当番は
ゴ
ー、あゆみ、
たまみん
の3人です。
はい、ダベリバ、ダベリバの更新は最近止まりがちですけども、アジノさんが他にやられてる番組日々ごとラジオは、比較的頻繁に更新されてるんで、登録してはいかがでしょうか。まず Z-PRINT 3D です。これをまあ終わらせるためにちょっと頑張ってみたというのが今月ですけども、このシューズについてはもういいですね。もう売ってないですし、後継モデルもありませんからね。で、普通だったら500キロ走るんですけど、これはこの2年間通勤に使ったりもしてたんで、一応400キロで引退させました。もうソールの写真のしとくんで、ぜひご覧ください。それを見れば納得いただけると思います。まあこのエンジン色の部分が違う素材でできてるというんで、私はこれニュートンみたいなシューズなんかなと思ってて買ったんですけども、全然正反対でしたね。ここのところに弾力があるとかクッションがあるとかじゃなくて、逆にないと、逆にここだけミニマリストシューズみたいだと、そういう独特のコンセプトのシューズでした。まあ母子球のあたりでこう地面を捉えるという感じで、その時に正しい方向に向いてるかとか、そういったところがフィードバックされるという意味では面白いシューズかもしれないですけどね。で、それでありながら後半部分はしっかりスタビリティシューズというほどではないかもしれないですけども、クッションもあり安定性もありしてるんで、面白いシューズではあるかもしれないですけども、やっぱ後継モデルが出てないというところでわかりますね。まあ多分リーボック内でも失敗作だったんでしょう。 あとこれまで言ってなかったことで、一つこれ靴紐が困ったちゃんでした。柔らかくてツルツルしてて、見た目は本当にいいんですよ。かっこいいんです。でもすぐほどけます。もう意識してかなり強く縛っててもほどけました。もうこれはね、最初からもそうでしたし、つい最近に至ってもまだほどけたことがあります。これはほどけやすいと思って分かってても、相当強く縛っててもほどけるんですね。あの普通の縛り方じゃなくて、二重巻きとかね、一通り巻いた後余ったループの部分をもう一回巻くと、そんなことをしてても外れたことがありましたね。これまでに入った中で最悪の靴紐でした。で、途中でゴム紐に変えようと思ったこともあったんですけども、ゴム紐が通らなかったんですね。穴が、丸じゃなくて、この紐にぴったり沿うような四角い 小さい穴だったんで、ね、デザイン的には本当すっきりしてかっこいいんですけども、紐も変えれないし、ほどけやすいし、もう本当最後までイライラしてましたね。まあ紐で個性を主張するなと言いたいですね。もう紐はもう普通が一番です。それかもうオンみたいにね、最初からゴム紐つけてくれるとかね、もうそんなにしてくれた方がよっぽどいいですよ。まあ、リボック Z プリント 3D についてはこんなとこです。ワイヤレスイヤホン、前に買った時に話しましたけども、あれが意外に使えてます。滝汗でも大丈夫だし、シャワーランでも全く問題ないですね。水没までさしたことないですけども、これまでの汗の状態とか、雨の中走った状態で大丈夫であれば、まあ防水性に関しては心配ないなっていう感じです。ランニングの時に使うヘッドホンを探してるんであれば、これも選択肢に入れていいかもしれないです。まあちょっとケースがでかいんでね、あれですけど、他にももっと小さいやつがあるかな、使いやすいかなとは思いますけどね。今ランニング中に使われてるイヤホンはどんなんが多いんですかね。たんまにケーブルタイプのを未だに使ってる人もいますけどね。ちょっと考えづらいですけどね。今買うんであればもうフルワイヤレスですね。もう十分実用域に達してきたと思います。私の持ってるやつで4時間半か5時間ぐらいは充電なしでいけますしね。で、あと充電管理が楽です。フルワイヤレスじゃないタイプのケーブルタイプのワイヤレスは再生時間という点ではフルワイヤレスを上回る可能性が高いと思うんですけども、充電がそれ自体でやらなあかんやつが大半ですよね。スピーカー部分っていうか耳に刺す部分とか、あるいはケーブルの途中についたコントローラーあたりにマイクロ USB の端子がついてて、でそこの蓋を外してマイクロ USB を挿して充電するっていうようなタイプ。まあ持ちがいいとは言えね、2回ぐらい走ったら充電しなあかんと思うんですよ。でその時にちっちゃい蓋外して USB 挿して置いといて、また2、3時間したら外してとかっていうようなことをやらなあかんと。これを2回か3回走るたんびにやらなあかんということですけども、ケース充電タイプのフルワイヤレスだったら走り終わった後ケースにしまっとくだけでいいです。でケースの電池容量にもよるんですけども、まあ少なくとも1週間ぐらいは充電しなくていいでしょうし、私の持ってるやつだと2週間余裕ですね。1回1時間、週5、6回走って2週間行けます。もっと行けてるかな。まあそういうのも含めてフルワイヤレス十分に使えると思います。
10分。
満足してもすぐだよ。 だけなんだ。産んでもらえたし愛情をもらえた。少ないけれど友達もできた。全部ここにある、あとはいつだって僕の勇気だけ。まだ足りない、まだ足りない。生きてる限りきっとずっともっと。まだ足りない、まだまだ
減ったよ。はい、お腹減った。ザ・ナチュラル・キラーズ。ザ・ナチュラル・キラーズは8月13日神戸チキンジョージでワンマンライブです。まだチケットはあるそうですので、ぜひ一緒に楽しみましょう。で、あと、シャワーランについて話そうかと思いました。ちょうど、梅雨も始まったばっかりですから。で、私も、最初のうちは、そういうこと知らなくって、雨が降ったら休みにしてたんですけども、去年ぐらいから、雨の日の方が涼しくてええんちゃうかということに気づいて、今ではもう雨を待ってる状態です。天気予報を見て、今日はカンカン照りだけど明日は雨ってなったら、もう今日休んで明日走ろうと、もうそんな感じです。もちろんこれできるのは気温が最低でも20度ないと辛いかな。それぐらいの季節ですんで、5月後半ぐらいから10月前半ぐらいですかね。当然シャワーランの場合は晴れた人はまた違う注意点があると思います。まず第一に、滑るっていうことですね。まあアスファルトとかコンクリートとかは大丈夫だと思うんですけども、グレーチングですね、一番怖いの。あとマンホールの蓋もありますし、そういうのが見えた時にはスピードを落として慎重に通過するというのが大事だと思います。まあ特に私の経験上、グレーチングが一番怖いですね。自転車の時とかでもようグレーチングでは滑りましたからね。で、グレーチングはもう避けようと思っても避けれない場所にありますからね。道路を横切ってるような溝がどうしてもあるんで、そこの蓋がグレーチングになってるケースは多いんで注意が必要です。で、あと夜走る場合ですけども、自動車を運転する人だったらわかると思うんですけども、ドライバーの視界がすごく悪くなってるんですね。水滴に街灯とか対向車のヘッドライトとか反射しますし、あと路面に水たまりとか、まあ、水たまりがなくても水膜が張ってますから、そこはガラスのようになって対向車のライトが反射して眩しいっていうケースは非常に多いですから、歩行者っていうかランナーっていうか、そちらは勘違いするんですね。こういうことを知らないと、まあ、街灯とか車通りがあって明るいからええやんと、自分が歩きやすいし車もそうやろうとかって思ってしまうかもしれないですけど、逆なんですね。周りが明るいと人は逆に見えにくくなるんですね。周りが明るくて自分は対向車のライトが遠くから見えますし、死角になっててもあそこ光ってるから次車来るなとかっていうことがわかるから、結構油断してしまうんですね。でもドライバーからも全然見えてないです。だからこそ普段にも増して発光体を身につけるというのが重要になります。自ら発光するものがベストです。で、発光するものもね、私も考えてたんですけども、 色を工夫するといいかなと最近思いつきました。私は今赤の LED ランプ使ってるんですけども、赤の点滅とかっていうのはありふれてるんですよね。まずいなと思うのは、工事現場とかの、柵とかにも赤の点滅使われてますよね。あれって静止物ですよね。で、人間でもない。そういうものと錯覚されるんちゃうかなと、ちらっと思ったりしました。まあ、動いてるんで、わかるとは思うんですけども、赤の点滅は本当に、なんか風景の一部になっちゃうんじゃないかな。で、遠くの車のテールランプとかっていうのも、もう真っ暗の中で近くに、赤の LED 点滅してるのと見分けつかなかったりするんちゃうかなと思います。だからそういうことの少ないような色、緑とか青とかそういう色の発光物を身につけておく方がいいんかなと最近考えて注文しようかなと思ったりしてます。まあもちろん一番いいのはね、もう車と、ランナーと完全に分けられたような、そういう環境で走るというのがいいんですけどもね。そういうルートが短いなければそう言ってられないですしね。まあ仮にそういうルートがあったとしても家からそこに向かうまでの何百メーターかはやっぱ歩道もないような道っていうケースが大半じゃないでしょうかね。またあと、まあこれは夜昼関係ないんですけども、車が水を跳ね上げてくるケースっていうのも多いですね。田舎だからっていうのもあるんですけども、道路が陥没してる場所っていうのはよくあるんですよ。わだちみたいなのができてて、雨が降るとそこにレールのように水が溜まるんですね。で、車を通してもそこ通りますから、そうなるともう盛大に水が跳ね上げられてシャワーみたいになると、まあ、ランニングの時はもう濡れていい格好してるんで、開き直るしかないですけどね。で、うまいドライバーだったらね、そういうレール上に水があったら、それを避けるようにして通ってくれたりはしてくれるんですけどね。人がいて、こう対向車があって、どうしても避けられへんとかっていうようなケースではスピードを落として、羽を上げんようにとかね、してくれる人も稀にいますけども、もうそういうのを期待しちゃいけない時代ですね。もうそんなことできないような下手くそばっかりです。道を走ってるのは。もうそう思っといた方がいいです。で、まあ今話したことの一部でもありますけれども、路面に水膜がある場合、車が通るとすごいロードノイズが発生します。普段の倍ぐらいするんじゃないですかね。なんで、鬱陶しいです。もうこれ単に鬱陶しいだけですね。だから、まあ安全面もあるし、できるだけ車通りの少ない道っていうのが理想ですけども、あんまり車通りや人通りが少ない道だと、逆にこんな雨降ってる夜に走ってるやつなんかおらんやろとドライバーが油断して、結構な市街地でも40キロ50キロで走ってたりするんですね。これは怖いです。だから車や人が全然通らないとこっていうのも危ないっちゃ危ないですね。危なさの質が違うんですね。まあそういうところはもうできるだけガードレールで守られてるようなところを選びたいですけどもね。これもね、もう自分じゃどうしようもないですからね。
20分。
であと自分でできることなんですけども、ランニングを雨の時にやってると、まあ雨に打たれて涼しいんですけども、途中でしんどくなったりとか、例えば足が痛くなったりとかなんかあって、歩いて帰ろうとかってなったりすると、体温を奪われすぎて冷え切ってしまう可能性があります。で、最悪の場合はもう低体温症とかっていうことになったりします。もうこうなると本当危ないんで、そうならないように、注意が必要ですね。まあ30度とかあればね、多分大丈夫だと思うんですけども、20度前後ぐらいだったら、走って暑くなった後運動をやめて歩いて、運動強度下がってしまうと体温も下がりますからね。 怖い場合があるんで、だからルーティングで防げると思います。で、遠くまで、一本道を往復するっていうのは危険です。一番遠くでしんどくなったら、その距離を全部歩いて帰ってこなあかんわけですから、例えば10キロのコースでも片道5キロで往復だとしたら、一番遠くできつくなったら5キロ歩いてこな帰れませんよね。でも一周5キロのループを使えば、5キロ地点でしんどくなった場合はゴール地点なわけですから、最長でも 2.5 キロで済む。で、ショートカットのあるような道をうまく選んでおけば、それこそ500メーターで帰ってこれるということができます。だからできるだけそういうルートを選んだ方がいいと思います。退屈でも同じ道を2周するとかね、そんなんがいいと思います。
ドシャミな二人です。ドシャミな二人は、度がつくほどシャミな二人が毎回適当なテーマについてのんびりだらだら答えなく語るだけのポッドキャストです。
はい。
はい。
石垣です。
ワンです。
では早速、良いですか？
早っ。うん、いいよ。
あれ？あ、なんか雑談したかった？
はい。ドシャミな二人。と、あと、ランニングと関係ないんですけども、アップルからジョナサン・アイブが、年内かなに、退社するという報道がありました。これジョブスがいなくなったことよりも今後のアップル製品への影響は大きいかもしれないです。まあ、あの日本のマスコミとかなんか見てると、なんかジョブスがデザインしてたような、そんな言い方で書かれている記事とかよく見るんですけども、彼は経営者ですからね。彼がデザインしたわけじゃないです。デザイナーを選ぶのが天才的だったということですね。まあ直接知ってるわけじゃないですけどもね。まあもちろんジョナサン・アイブだって別に自分で全てのデザイン画を描いてたとかそんなわけじゃないです。チーフデザイナーとして全てのデザインの取捨選択、これをやってきたのは彼です。もうここ十数年、ボンダイブルーの iMac 以降のメインの製品は基本的に彼が采配を取ったと思います。もちろんそれを最終的に採用したのはジョブズですけどもね。それにもちろん、ジョナサン・アイブも100発100中で大ヒット作作ってきたわけじゃないです。世間的にはあんまり記憶残ってないだけで、失敗もしました。G4 キューブとかね。大福 iMac もかなり微妙な感じしましたよね。面白くて大好きで、未だに、自宅の娘の部屋に1台置いてありますけどね。あれも微妙な感じでしたよね。で、それ以降もうアルミ化進めたのは彼でしょうね。iMac、MacBook、この辺の、アルミ削り出し、ポータブルマシン。それは、Mac Pro も失敗作に近かったですね。あれもゴミ箱みたいな、デザインで賛否両論で、まあ、P の方が多かったような気がしますけども、今回リニューアルして全然違う形に、というか元の形に戻りましたからね。あれは事実上失敗だったんだと思います。まあただもうここのところかなり長い間大きなデザイン変更はしてませんよね。iMac、MacBook、iPad、iPhone も6以降変わってないし。で、私としてはね、なんかこの辺を全然違うようなもので置き換えてくれたらいいなと思ってたんですけども、そうならないうちに iPhone はアップルを去るということになりましたね。まあ、まだ外部のデザイン会社を作って、そこの、最大の顧客はアップルっていう感じみたいですから、もともとアップルだって昔は社外のデザイン会社を使って伝説となったあの Mac 初代とかね、作ってきてるんで、本質的なところでは変わらないのかもしれないですけども、まあ IVE としてはもうアップルの製品だけを作って、 ってるのでは楽しくないという風になってきたのかもしれないですね。全然違うような、もう極端な話車とか飛行機とかね、そんなものをデザインしたりとかいうのがあるのかもしれないです。まあもう私もアップル製品からあんまりというか、どっぷりですけどね、未だにね、iPhone、AirPods、iPad、iMac ずっと使ってますからね。ただ買い替えの頻度っていうか、まあ iPhone は比較的買い替えますけど、iMac は2013年モデルだし、iPad、iPad Air 2だからもう4年近いんかな。買い替えてないですし、まあ次買うとしたら Apple Watch かなと思いますけどね。Apple Watch シリーズ5が出たら買うつもりではいますけどね。まあこの辺は、ジョナサン・アイブが直接指示して作ったデザイン。もうかなり最高期の作品っていう感じですかね。まあ関係ない話とかいろいろしました。では、非常勤さんのテニスアグラハナでお別れです。バイオンでした。
ティンサグルハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシア弓は夢にしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。